大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年5月28日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく5月28日金曜日の午前10時です。さあ5月も末ですけれども、皆さんいかがお過ごしですか？今度の月曜日5月31日はアメリカではメモリアルデー、戦没者追悼記念日の祝日です。米軍に勤務していた間に亡くなった人を称える、追悼する記念日ですね。この日から夏が始まるよっていう感じなので、アメリカではいよいよ夏がやってくるという感じですね。私は日本に行く準備を着々と進めているというか、まあ日本での仕事の準備が徐々に進んでいるという感じで楽しみです。皆さんに早くお知らせしたいけれども、まだお知らせできないこともたくさんありすぎて楽しみにしています。ということでね、準備に勤しんでいるがあまり、まあ、いつも以上に引きこもりがちだったりするんですけれども、あの天気のいい日はね、本当にかなり夏日のようにもなってきておりまして、さああっという間にニューヨークにはまた夏がやってくるよという感じでございます。ということでね、この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。私の気分はすっかりね、神戸に飛んでいたりもするんですけれども、今週もニューヨークのお話していきましょう。今回は A to Z ニューヨークとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。そう、 A to Z ニューヨーク最近全然やっていなかったけれども、なくなったわけじゃないんですよ。今週はアルファベットの K、 カヤックについてお話ししたいと思います。カヤックっていうと、あのボートみたいな水上で乗るものですけれども、え、ニューヨークでカヤックってどういうこと？と思う方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、実はね、ニューヨークカヤックに乗れるところがたくさんあるんですよ。ということでね、カヤックのお話詳しくしていきたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、私が先日といっても、もう2ヶ月ぐらい前かな、なんですけれども、あのコマーシャルの撮影のお仕事でブルックリンの方に行ってきまして、前回までの放送はね、その衣装のフィッティングで行ってきたブルックリンのグリーンポイントのお話だったんですけれども、今回はもっと南のあの辺りを、なんて言うんだ、サンセットパークかな、そうサンセットパークというエリアについてお話しします。地図で見るとニューヨークのマンハッタン、よく聞く地名だと思いますけれども、マンハッタンは半島になっていて、その右側、まあ、東側には上にクイーンズ、そして下にはブルックリンが広がってるんですね。でマンハッタンのこの半島の東と西をイーストリバーとハドソンリバーが流れているんですけれども、この2つの川が合流して、もうすぐ海だよ、まあ海ですね、もう海ですね、河口のあたりの東側にあるのがこのサンセットパークでございます。今回も全然観光地とかではないようなところに行ってきたので、なかなか見る機会がないような景色が見れるんじゃないでしょうか。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。久しぶりの A to Z ニューヨーク。このコーナーではアルファベットの A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて、私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。 今夜のアルファベットは K、 カヤックについてです。さあこのコーナーね、だいぶご無沙汰していましたけれども、決して忘れていたわけではないんですよ。カヤックです。ニューヨークはさっきのね話にも出てきたように、川があって湾があってって、すごく水が豊富なんですよね。でニューヨークではこの水辺でカヤックに乗ったりボートに乗ったりヨットに乗ったりっていうアクティビティが結構できるんですよ、多いんですよ。特にカヤックについてはニューヨークのいろんなエリアにそれぞれそのカヤックを運営する団体というか組織があって、そして多分長時間じゃないんですけれども 2,30 分とかの短いカヤック体験は無料でできるところがいくつもあるんですよ。無料でカヤックに乗れちゃいます。例えばこの番組の中でも頻繁に登場してくるロングアイランドシティにもロングアイランドシティボートハウスオーガニゼーションというのがありまして、あとノースブルックリンボートクラブというのは前回お話ししたグリーンポイントあたりにあります。そしてブルックリンブリッジパークボートハウスというのもあって、その名の通りブルックリンブリッジを眺めながらカヤックに乗ることができます。そして、現在はコロナで運営休止中なんですけれども、マンハッタンコミュニティボートハウスというのもあって、これはハドソンリバーの方で運営している団体ですね。そして、もう一つダウンタウンボートハウスオーガニゼーションというのも紹介しておきましょう。今団体5つ挙げたのかな、挙げたんですけれども、その団体ごとにこのカヤックに乗れる季節とか時間が決まっています。例えばこの最後に挙げたダウンタウンボートハウスだったら、フリーでカヤックに乗れるのが5月19日から10月8日の間の土日祝日の午前9時から午後4時半16時半まで、もしくは6月19日から9月13日の間の、火曜日水曜日木曜日の夜17時半から19時までとなっています。ということで、その5月から乗れて最終週末だけなんだけれども、真夏のいい季節だけは平日の夜も乗れるよっていうことですね。これはその各団体によってカヤックに乗れる日っていうのは違うので、もしね気になる方がいたらチェックしてみてください。このコロナでですね、先ほど挙げたマンハッタンコミュニティボートハウスはコロナで現在も運営休止中なんですけれども、他の団体もコロナで新しいルールがねもちろんできていて、安全面にね、安全面衛生面に、気をつけながら運営されているという様子でございます。まあ、もちろんねカヤックに乗るときはマスクを着用してくださいっていうルールだったりとか、あと2人乗り以上のカヤックとかボートに乗るときはその同じ家族とか同じ家で住んでいる人じゃないと2人乗り以上のカヤックには乗れないよっていうルールになっている団体もあったりします。あとですね、以前は予約なしでも直接その場所に行ってカヤックに空きがあったら乗れるよっていう団体もあったんですけれども、今は予約オンリーにしているよっていう団体もあります。このねカヤックになんで無料で乗れるのかというと、今挙げた5つの団体とかその他にもたくさんのこう団体があって、いろんな場所でカヤックに乗れたりするんですけれども、ほとんどが非営利団体 NPO によって運営されていて、ボランティアのスタッフによって運営されているんです。 だからね、カヤックに乗る時とかウェブサイトオンライン上でこの団体に寄付ドネーションすることはできるんですけれども、ドネーションは受け付けているんですけれども、基本的に無料でカヤックを体験することができるということです。すごいですよね。まあ、カヤックモーターを使わないカヤックなので環境にも優しいと。それでその水辺のアクティビティを楽しんでもらって、こうニューヨークで過ごす時間をもっとエンジョイしてもらおうっていう考えなんだと思います。まあね、わざわざそうやってカヤック乗りに行ったら、まあ、帰りにどこかでカフェとかレストランに行こうかなとかってねなると思いますから、まあそういう風にね、こう人のアクティビティをニューヨークの街の中で増やすっていう活動なんじゃないかなと思っています。私実際にこのカヤックに乗ったことはまだないんですけれども、すごく気持ちよさそうなので乗ってみたいなと思っています。もしね今度行ったらまたお知らせしますね。こうカヤックに乗りながら、もちろんその水上のスポーツも楽しめる。でカヤックってなんか全身を使うからすごくいい運動らしいんですよね。私カヤック自体には乗ったことがあって、もう何年も前ですけれども、徳島に家族で旅行に行った時に乗りました。すごい気持ちいい。で、まあ、徳島はね水も綺麗だったからすごく水を海を楽しめたんですけれども、そう、そこは海でした。海を楽しめたんですけれども、ニューヨークだとこの都会の景色とか、さっき言ったようにブルックリンブリッジとか、そういう街の景色を見ながらカヤックにも乗れるので、なんかカヤックに乗りながら、あれ、あの建物素敵だけどなんだろうねとかって見たりとか、あの辺りのお店なんか良さそうだから行ってみたいねみたいなのも見れたりするから、それがその観光にもより一層つながるんじゃないかなと思います。そうやってなんか外側から海とか川の上から街の景色が見れるのってすごく楽しいに違いないなと思っています。今度ぜひ行ってみよう。で、これらの団体、それぞれの団体によるんですけれども、無料ロッカーもあるので荷物の保管もできたりとかするところもあるそうです。で、ボートの中はやっぱり濡れちゃうこと可能性も大いにあるので、防水カメラとかじゃない限りは荷物は置いていった方がいいらしいんですけれども、ツアーの後にね、そういったロッカールームで体を拭いて着替えたりもできるし、もちろんね、そのライフジャケットを渡されて、ガイドの方にこうやって、こうやって漕ぐんですよとか、このやってはいけないことといいことのルールを教わったりとか、それを多分10分15分ぐらい受けて、でちょっと一緒に練習したりして、で自由に20分ぐらいかな、カヤックを楽しむことができるそうです。なんかニューヨークに来たらやっぱりその5番街でショッピングとか、もうすぐね9月に再開するブロードウェイとかのお芝居とかを見に行ったりとか、まあ、美術館とか、そういうなんかこうインドア派なアクティビティが多いと思うんですけれども、まあ、あとね美味しいレストランに行くとか、こういうね、ちょっとアウトドアというか体を動かす系のアクティビティも実は楽しめるんだよっていうね、両方楽しめるのがいいですよね。ということで、外なので、ニューヨークコロナウイルスのワクチンがだいぶ行き渡ってきて、感染者数もね減ってきてるとはいえ、やっぱり引き続きそのコロナウイルスにかからないように、周りにをかからせないようにお互い気をつけていくっていうのは続いていくと思うので、こういうそのオープンエアの屋外でのアクティビティっていうのはすごくねいいんじゃないかなと思います。 ので、今年のね夏もこれ楽しむ人多いんじゃないかな。私もまあ真夏は日本に行ってる予定なのでいないので、日本に行く前か日本から帰ってきてから行ってみたいと思います。ということで今回はアルファベットの K、 ニューヨークで意外と楽しめるカヤックについてでした。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはサンセットパークです。先ほどお伝えしたようにブルックリンの南西に位置するサンセットパークなんですけれども、すごく景色が良くて住みやすくもある、あの暮らすのにとてもいい場所として人気のエリアです。あの20世紀初頭に多くの居住エリアの建物などが建てられたりとかして、本当にね20世紀初頭の雰囲気が残る街並みがすごく美しかったりとか、あと割とチェーン店とかがそんなに多くなくって、地元のビジネスが多かったりとか、昔ながらのレストランがあったりとかね、なんかすごい開発されているなっていう感じではない、程よい地元感が味わえる街となっています。すごく景色がフォトジェニックでして、あ、このサンセットパークという名前だけあってサンセットパークという公園もあるんですけれどもね、約6ブロックぐらいの区画の広さの公園がありまして、ブルックリンのプロスペクトパークなどに比べるとずっと小さいんですけれども、そこからねちょっとなんていうかな、丘というかちょっと高くなっている感じで、ニューヨーク市の景色をたくさん見ることができます。あのマンハッタンのスカイラインとかね、ブルックリンの街並みとかも見えますし、あとウォーターフロントのエリア、川辺に海辺かな、あれはもう湾なので、アッパーニューヨークベイという湾に面しているので、そちらの方に行くとね、まあとても絶景な自由の女神とかマンハッタンの景色ももちろん、スタテンアイランドとかニュージャージーの方までね見ることができます。そしてこのエリア、多様な人口構成になっていまして、マイノリティの人がすごく多い、人口の大半を占めている部分です。この地域のほぼ半数ぐらいがラテン系の人が住んでいて、約 40% ぐらいはアジア系の人が住んでいるということで、あのエスニックのレストランとか、あの食文化も多様でね、南米の料理からアジアの料理まで幅広く楽しめるということです。そしてこのサンセットパークの中にですね、インダストリーシティというエリアがありまして、あのなんか小さな都会がそこに集まって凝縮しているような、そんなあの場所があります。なんていうのかな、モールじゃないんですけれども、まあモールみたいな感じでいろんなお店とかね、レストランとかが入っていたりとか、あとファッションから映画制作のスタジオとか、そういったものまですごいたくさんの企業が集まっている場所が、インダストリアルシティという場所があります。この場所もね、後日 つ次回の放送とかで紹介していきたいと思います。そんなサンセットパーク、昔からね90年代頃からパーティーとかコンサートの会場としても日常的に使われることが多かった場所がありまして、まあ、世界中のナイトライフが好きな人たちにもとっても人気のあるエリアだそうです。それでは早速環境音聞いていきましょう。はい、大きなタンカーみたいなのが通ってきましたけれども、目の前に見えていた赤いなんか壁に絵が描かれているところが私が撮影で行っていたガムスタジオというところです。この辺りはサンセットパークの中でもかなり西の端ですね。この住宅地のようなんですけれども、ところどころに資材置き場とか自動車の廃材置き場みたいな、そんな場所もあります。映画小説のスタンドバイミーで、資材置き場みたいな工場みたいなところで番犬が吠えてくるのが怖いみたいなねシーンがありますけれども、そんな感じの資材置き場かなと思います。そしてね、そういうところもあれば急に住宅居住用の建物が並んでいるんですね。左右見渡してもこの辺りは居住ビルが立ち並んでいます。今右手に窓辺がこの平たくなくって、なんか六角形じゃないんだけど、見えてる部分は三角みたいな感じの窓辺の建物があるんですけれども、こういうのがね1900年代初頭とかの名残、19世紀末とかねの名残だそうです。今旗が見えていますけれども、これはプエルトリコの旗ですね。プエルトリコはアメリカの自治連邦区なので、国旗じゃないんですけれども、プエルトリコの旗が見えました。プエルトリコ出身の人が住んでいるのかもしれませんね。そしてその反対側には中国語で看板が見えます。あ、今目の前に、歩いてる人が急に現れたんですけれども、可愛らしいバックパックを背負っていますよ。ニューヨーカーはこのリュックサック、バックパックを背負う人が多いので、なんかね可愛いバックパックなんかも多いです。さてこちらの壁は壁一面に羽、翼の絵が描かれていますね。すごい。そして高架、大きな道通りで高架のところまでやってきたんですけれども、羽の絵の反対側にはライオンの顔が描かれています。なんか角のお店の壁って感じなんですけれども、ライオンさんがいます。高架下に出てきたので車の音も結構聞こえる、サイレンの音も聞こえますね。こちら横断歩道を渡っていきましょう。結構ニューヨークの高架下ってこんな雰囲気のところが多くて、駐車エリアになっていることが多いです。救急車じゃなくてパトカーのサイレンだったみたいですね。そう、左右見渡すと高架下はこんな感じ、たくさん車がね止まっています。さあ引き続き横断歩道を渡ってこの大通り、そして高架の反対側まで行ってみましょうやっぱり相変わらず壁にはね落書きが多い。でも前回とか前々回通ったグリーンポイントよりは全然落書き少ないイメージがありますよ。さっきの翼とかライオンとかは落書きというよりもしっかりとなんか 何計画されて描かれた壁の絵っていう感じでした。この辺りもあのさっき言っていた六角形だか三角形だかみたいな窓辺の建物がね並んでいるんですけれども、あのその建物一棟ごとにあの壁の色が全然違うので、なんか黄色とかね黄緑とか赤とかピンクとかあってすごいカラフルな感じでございます。今右手に見えているのが階段でちょっと半階ん1階分ほどは上がらないんですけれども、ちょっと上がったところに入り口があるっていうねスタイルの建物もこの辺りも多いです。ベッドスタイなんかもこういったスタイルの居住ビルが多かったんじゃないかなと思います。この日はね、まだまだ寒い日で、そしてかなり曇っていたんですけれども、今はねすっかり暖かくなりましたね。こちらは大きく開けていると思ったら駐車場があって、その奥にかなり大きな居住ビルがあります。何階建てぐらいなんだろう、20階建てとかなのかな。もしかしたらなんていうんですか、プロジェクト市営とかの居住ビルなのかもしれません。さあ引き続きこの道を歩いて行きますと、また別の大通りが見えてきて、ここが地下鉄の黄色のラインの R トレインの駅があるあたりですね。この道まで出てくるといろんなデリとかお店とかがあって、こう栄えている感じですね。道の反対側には何かな、バブルティー、なんだっけ日本語だとタピオカティー屋さんとかもあるのかな。4ストリートかな、違うわ、45ストリートの駅でした。今日のお散歩はここまでです。
エンターアート大阪ゆかりの
Radio New York。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。先ほど出てきたねプエルトリコ、アメリカだと一応まあアメリカの中っていう扱いになるので、結構ね行き来しやすい場所なんですよ。私はまだ行ったことないんですけれども、ぜひね行ってみたい場所の一つなので、まあ近い将来きっと行くことになるでしょう。その時はねまたこの、番組でお話ししますね。別に仕事で行く予定とか全然ないので、いつかプライベートで行けたらいいなというふうに思っています。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間経ったらレディクロのホームページ上でオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。ニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーは YouTube チャンネルの方では環境音と映像を一緒にご視聴いただけるようになっています。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ引き続き健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.